野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りします。こんにちは、角本志穂です。毎月第1、第3木曜日のこの時間は税に関するお話を、佐賀市大田原にあります野中芳美税理士事務所の野中芳美さんに伺います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマです。経営セーフティー共済の特例手続きと留意点についてです。取引先の倒産に伴う連鎖倒産に備えるための制度として、中小企業倒産防止共済制度、いわゆる経営セーフティー共済があると聞きます。その税務上の特例はどういうものでしょうか。
はい、個人が掛け金を必要経営に参入できる特例で、確定申告書に申告書とともに明細書の添付が求められ、添付がない場合には適用が受けられません。はい、
この明細書は法令で適用にかかる様式の定めがなく、自由様式であるため記載事項も統一されていないと聞きます。ということは、記載漏れを理由に申告不備で適用されないということはないですよね。
はい、会計検査院が申告書類に不備があるにもかかわらず適用が認められていたと見受けられるケースがあると指摘しました。そこで国税庁は、特定の基金に対する負担等の必要経費参入に関する明細書を用いることができるとしました。
しかし、その明細書は法令で様式を定めているわけではないため、適用にあたって必要事項が記載されていれば手続き上問題はないですよね。
従来と同じ様式でいうと、例えば収支内訳書や青色決算書の本年中の特例事項欄に基金の法人名、基金の名称、当年に支出した負担金額、負担金のうち必要経費に参入した金額を記載しなければなりません。
共済契約を解約した場合には、解約者に対して解約手当金が支給されることとなりますが、この解約手当金の処理はどうなるんでしょうか。
この場合は、支給される解約手当金は必要経費として積み立てていた掛け金の返礼という扱いになることから、申告時には総収入金額に計上することも失念しないようにしてください。公的機関ですのでね、この解約手当金も必要経費に参入しとった件が、やっぱり今度は総収入金額に上げめかんです。これ忘れる方が多いですので、注意しておいてくださいね。
はい、
はい、
今日は経営セーフティー共済の特例手続きと留意点について教えていただきました。今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関することは野中芳美税理士事務所、電話 0952-24-3286、0952-24-3286、富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、日にち薬、関西弁が発祥地となっております。月日の経過が薬代わりになることですね。それから骨折には日にち薬が一番、または日にち薬で失恋から立ち直る、苦しいことがあった時、時間が薬になるということで、時間の経過とともに治るということですが、私の友達がこの頃10日前に亡くなりましてですね、悲しい思いをしております、これも日にち薬になるかどうかですね。大変ですけど、今のところまだ治っとらんごたですね。
時間が解決してくれるっていうのはよく言われますけど、
言われますよね。
その時間がどれだけの長さなのかは、もちろんその方その方で違いますし、
そうね、はい、
でもその痛みっていうのは、徐々にやっぱり和らいで、 きますね。
そうですね、うん、この日にち薬というのはその肉体的なものですね、うん、もありますが精神的なものもね、うん、よく言われますよね、
うん、
そういう失恋とか。
そうですね、
失恋はねすぐ忘れますけど、
あら早い今日は日にち薬でした。ありがとうございました。
はい、はい、どうも。
お話は野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんでした。ご案内は角本志保でした。野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りしました。